向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないところがわからないあなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など
熱文字オン、聞きました
とおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば出張費も無料です。これで国さんも安心。今年で創業25周年を迎えるアイアイパソコンをぜひご利用くださいませ。
どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日は2022年最後の配信ということで、勝手にアニメアカデミー賞毎年恒例でございますけれども、こちらをお送りいたしますといったところなんですけれども、最後の配信と言いつつ結構長いものになったので2分割して配信したいと思います。今日はまずその前半、その1でございます。まあ、各メンバーには10分くらいということでねお願いしたんですけれども、だいぶ長くなった人もいるので、今回はですね、まずちゃんと時間を守った人順ということで、ちゃんとね10分きっかりの人から、また提出が早かった人から配信したいと思いますので、今日はですね足富慎吾記者、関口ジョニーズ記者、藤井21記者、そして、黒柳岡本記者の4名による、各賞の発表ということで、皆さんドキドキしながら聞いていただければと思います。あと皆さんのねこの勝手にアニメアカデミー賞、そういったとも、メールよかったら熱文字 @gmail.com まで送ってください。年明けの編集室とかでもね撮ろうかなと思いますので、メールお待ちしておりますということで、本当にね今年も1年お世話になりまして、YouTube 見ていただいたりだとか、今年はねII パソコンさんもついて、ちょっとはね配信もできるようになりましたので、ぜひ皆さんメールどんどんお寄せいただければ、来年ぐらいはねなんかイベントとかもできればいいかななんて思うんですけれども、どうぞどうぞよろしくお願いをいたします。それではその1聞いていただければと思います。勝手にアニメアカデミー賞2022です。
熱文字。
どうも、足富慎吾です。さあ今年も熱量と文字数的勝手にアニメアカデミー賞が始まったわけなんですが、私は今年もこちらでいきます。最優秀アニメソング賞。はい、こちら、今年、リリースされました、アニメ作品の主題歌挿入歌の中から最優秀アニメソング賞を決めたいと思います。今年はもう名曲揃いで、悩みに悩んだ結果去年の倍6曲ノミネートしております。それでは、1曲ずつ、紹介していきます。まずはテレビアニメチェンソーマンオープニングテーマ、キックバック、歌っているのは米津玄師さんでございます。こちらもね説明不要かもしれませんがね、大人気漫画の、テレビアニメ化作品でございまして、その主題歌を歌っているのが米津玄師さんです。もちろんねこのチェンソーマンの世界観にも合ってる超おしゃれな、曲でして、でしかも僕がもう高校生の時にもう死ぬほど聴いてたモーニング娘。のそうだ We Are Alive という曲のですね、努力未来 A Beautiful Star という歌詞を、ツンクさんに連絡を取った上で、使っているというですね、そういうエピソードも非常に印象的な曲でございます。チェンソーマン自体がねもともと大人気作品ではありますが、この曲が載ったことによってさらにこの 作品の世界観の広がりが感じられたということでね、このキックバック、ノミネートさせていただきました。そしてノミネート2つ目、映画五等分の花嫁主題歌五等分の奇跡です。こちら歌っているのは、主要キャスト、5人によるユニット中野家の5つ子でございます。こちらもね大人気作品のね今年劇場版が公開されたんですけども、テレビアニメ1期の主題歌が、五等分の気持ちで、2期の、主題歌が五等分の形で、この劇場版で五等分の奇跡という、曲になるわけなんですけども、曲のイントロ部分から、まあ、サビに向かうまでのところの曲の構成が、この3曲とも結構一緒なんですね。まあ、1か2のミク、四つ葉、いつきの順番で、まあ、セリフがあって、でその後の歌割りもその順番でやってって、サビは全員で歌うみたいな構成なんですけど、五等分の気持ちの時はまだそのなんか好きとかそういう気持ちが、ない入りで始まって、で2曲目の五等分の形の時はちょっとあの主人公の風太郎くんに心を開いてきたこうみんなのセリフから入って、そして今回のこの五等分の奇跡ではですね、もう最初はシンプルに、好きだよ好きよ好き好きです好きなんですというセリフから始まり、サビの部分では、君が大好きなんだ誰にも負けないと、もう気持ちを全開放して、5人のヒロインが風太郎くんに思いを伝える曲となっております。この劇場版五等分の花嫁で、主人公の風太郎くんは、まあ、ヒロインのうち一人を選ぶことになるわけなんですが、まさにその、映画の最後にふさわしい、主題歌でございました。はい。さあそして、ノミネート3曲目はですね、テレビアニメ骸骨騎士様ただいま異世界へお出かけ中エンディングテーマ、僕らが愚かだなんて誰が言ったです。こちら歌っているのは、8人組声優ユニットのダイアローグです。ダイアローグといえばですね、まあテレビアニメ化もされた Q という、女性声優を扱った作品、またゲームのね、あのメディアミックスコンテンツのから誕生した声優ユニットなんですけども、去年今年あたりねすごい数アニメ主題歌を担当しているユニットなんですがね、この僕らが愚かだなんて誰が言ったはもう最初に聞いた時のインパクトがもう強すぎて、もう聞いた時の最初の印象は生で歌うの難しそうっていう印象でしたね。こちらは、ユニゾンスクエアガーデンの田淵さんが、プロデュースを務めているわけなんですけど、もうなんか意地悪してんのかなっていうぐらい毎回なんか難しい曲を作ってる印象があるんですけども、今年ライブで聴く機会があったんですけどもね、もう難なくダンスもしながら歌いこなしてたのがもう感動しましたね。この曲もかっこいいしね、曲のメッセージ性も強いし、このエンディングのこの1分半の間にどれだけの文字数詰め込んでるんだっていうぐらい早口で歌う曲なんでね、これはあのぜひもうサブスクでも聴けるんで、皆様ぜひ一回聴いてみてください。聴いたことないという人は。はい。さあそして、ノミネート4曲目はですね、テレビアニメパリピ孔明のオープニングテーマチキチキバンバンです。こちら歌っているのは、クインダムというユニットでございます。こちらはねもう皆さん聴いたことある人は多いんじゃないでしょうか。話題作パリピ孔明のオープニングテーマ、あの癖になるダンス、そしてリズムで話題になりましたチキチキバンバンなんですが、こちらもともとは、ハンガリーのアーティストの方が歌っている歌を日本語でカバーした曲ということになりまして、アニメの、まあ、ノンテロップオープニング映像、さらにはアニメのキャラクターがダンスする映像、さらには、オリエンタルラジオの藤森さんやアヤマンジャパンが出演するプロモーションビデオ、さらにこのクイーンダム本人が出演するミュージックビデオなど、たくさんの映像コンテンツが YouTube で配信されております。もういろんな角度から楽しむことができる名曲となっております。はい。さあそして、ノミネート5曲目はですね、テレビアニメ転生賢者の異世界ライフエンディングテーマご飯だよダダダダンです。こちらですね、歌ってるのはスラちゃんズという、この作品の中に登場する、まあ、スライムのキャラクターたち、まあ、6人かなで、歌っている、まあ、キャラクターソングですね、いわゆる、これアニメのエンディング映像もぜひ合わせて見ていただきたいんですけど、もうとにかく情報量が多い。はい。映像も1回見ただけでは、まあ、全部は 見切れないし、曲自体も、歌ってたりセリフが挟まったり、しかも同時に喋ったりしてるので、これも1回だけでは情報が、追い切れない、まさに何回も聴きたくなるような、癖になる曲であります。なんか俗に言うスルメ曲っていうんですかね、ちょっと言い方違うか、こういう曲が もっともっと、主題歌として、増えてってほしいなっていう気持ちで、エントリーさせていただきました、スラちゃんズが歌うご飯だよダダダダンです。エンディング映像にはちなみに主人公は1回も映りません。そして、ノミネート最後6曲目はですね、テレビアニメ名探偵コナン犯人の半沢さんエンディングテーマ、シークレットボイスオブマイハート、こちら倉木麻衣さんが歌っております。もう名探偵コナン犯人の半沢さんと言いましたらね、あの名探偵コナンのパロディ作品、公式パロディ作品なわけでしてね、オープニングテーマとかはね、歌謡曲の方がね歌ってる曲に合わせて、半沢さんと、毛利蘭と灰原哀の3人がパラパラを踊るっていうですね、結構なんでしょう、ミスマッチグルメ感というか、そういうのを楽しんでクスッと笑えるようなオープニングテーマではあるんですが、それに相反してエンディングテーマはもう倉木麻衣さんが歌う正統派の、しっとりとした曲でございます。僕がなんでこれをエントリーさせたかというとですね、やっぱりもう倉木麻衣が出てきたらコナンでしょっていう説得力ですよね。でも倉木さんといえば一つのアニメ作品に、たくさん、主題歌を提供したアーティストとしてね、世界記録を持ってる方ですから、もうこの作品にはこのアーティストのイメージが根強いでしょうっていうのをこのぶつけてくるっていうところがですね、すごい憎いなと思いまして、今回エントリーさせていただきました。はい、以上が、エントリー6曲でございます。この中から私の独断と偏見で、今年の最優秀アニメソング賞を、授けたいと思います。今年2022年の最優秀ベストアニメソング賞は、テレビアニメパリピ孔明オープニングテーマ、チキチキバンバンでございます。はい、こちらですね、もうやっぱ踊ってみたの動画とかがね、YouTube にたくさん投稿されてましたし、やっぱ一大ムーブメントを巻き起こした曲だと思います。しかもそのやっぱね、アニメを好んで見てる人たちがなんか一番寄りつかない感じのようなダンスミュージックみたいなものをこのアニソンに落とし込んだという点も非常に評価が高いです。一体何様なんでしょうか、僕は。というわけで、今年もいろんな曲がありました。アニメソング業界的にもですね、久しぶりに観客の声出し OK のライブが解禁されたりとか、ちょっとずつ光が見えてきている状態ではありますので、この勢いで、来年のアニソン業界もどんどん盛り上がっていただきたいと思います。というわけで2022年最優秀アニメソング賞でした。
熱文字、
熱量と文字数をお聞きの皆様、おはこんハロチャオー、関口ジョニーズです。この挨拶はポケモン最新作バイオレットスカーレットやってるとしかわかんないと思うんですけども、おはこん、おはよう、こんばんは、ハローチャオが混ざったなんじゃもというキャラクターの挨拶です。お察しの通り、今ポケモンばっかやってます。年末年始も多分ポケモンばっかやってます。皆さんは年末年始どのようにお過ごしですか？熱持ち聞いてくれてありがとうございます。今回は毎年恒例、勝手にアニメアカデミーの発表ということで、私が担当する勝手にアニメアカデミー賞は、2022年カードゲーム賞でございます。私といえばカードゲーム、私といえば遊戯王をやってる印象を持っていただけるとありがたいんですけども、今現在ですね、カードゲームというのはプレイヤー市場とともに激アツを迎えておりまして、その中でも 盛り上がってるカードゲームを、どんなカードゲームがノミネートされているのかを発表して、大賞を発表したいと思います。2022年カードゲーム賞ノミネート作品、一つ目は、遊戯王。まあ、これはもちろん入るんですけども。続きまして、2022年カードゲーム賞ノミネート2作品目は、ポケモンカードゲーム。まあ、これも歴史のある作品ですけども。続きまして、2022年カードゲーム賞ノミネート3作品目は、ワンピースカードゲーム。そして、2022年カードゲーム賞ノミネート作品4作品目は、シャドーバースエボルブ。以上、4作品がノミネートしております。まあ、熱文字を聞いている方でカードゲームをやってる人がどんくらいいるかわかんないんですけども、まあ、やってる人からすると、この4作品、まあ、に限らず、今カードゲームって、まあ、手に入んないんですよ。まあ、買えない。自分がちゃんとやってるのは、遊戯王くらいですけども、遊戯王もまあ、発売日をチェックするんじゃなくて、その発売日の、発売するカードの予約日をチェックしないといけないぐらい、買えない作品が多いですから、この年末年始だと、その年末商品とかは、まあ、あんまり言いたくないですけど、ね、お転売をする方々ら、おてんばなおてんばいやーがたくさんいるんでね。実際にそのカードゲームをプレイしてる人にどんだけ届いてるかっていうのが疑問なもんなんですけども、この遊戯王、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲーム、シャドーバースエボルブ。まあ、このやつ、特にワンピースカードゲームとシャドーバースエボルブは今年発売されたばっかなんですけども、まあ、シャドーバースはもともとサーゲームスが配信してるアプリで、そのアプリが実際にカードゲームって遊べる作品なので、まあ元々のアプリ楽しんでる人がカードゲームやれるための作品だと思うんですけども、まあ最後カードゲームがある、アプリがあるじゃないですか。ワンピースカードゲームは今年の夏前くらいに発売されて、スターターが、そのスターターで引き立てでまず楽しめるパックが発売されたんですけども、それはまだ多少は、出た当初は、まあ店頭で見かけたんですけども、その後に出たブースターパック第1弾が、まあ、どこにも売ってなくて。だから、始めようにも、始めらんない状況がずっと続いてるんですね。で、ワンピース、しかも、映画がヒットして、映画にもカードゲームが、ワンピースカードゲームついてきたりするんですけども、変な話。その映画を見る値段よりもついてくる特典の方が高くやり取りされてるみたいな現状なんで、ちょっとカードゲームをやるっていう純粋に楽しんでる人たちがちょっと今あんま楽しめない状況なんで、なかなか難しいと思いますね。現に私、遊戯王も年末、クリスマスは、年末商品のカップ、ボックスが出たんですけども、予約できてなかったんで、走り回りましたから。まあ、とりあえず確保できたんですけども。さらに、ポケモンカードもね、先ほど言いました、最新作のバイオレット・スカーレットが、今後多分カードゲーム化されると思うんですけども、ポケモンカードゲームって、まあ、普通のイラストのカードと、ちょっとレアリティが高いイラスト違いみたいなのがあるんですけども、新しいポケモンに限らず、それ登場する人物、トレーナーとかのイラスト違いがすごい人気が出たりするんで、先ほど自分が言った最新作のナンジャモっていうジムトレーナーが、ジムリーダーがいるんですけども、そのイラスト違いのカードがもし出たら、ポケモンカードやってないんですけど、ちょっと自分も欲しいですもん。ここからバイオレットスカーレットがその登場人物がね、魅力的すぎるんで、単純にコレクターアイテムとして欲しい興味あるんですけど、まあそのパックは買えないでしょうね。 ちょくちょくここでお話ししてますけど、コンビニでバイトしてるんですけども、もう店頭でも電話でも、遊戯王ありますか、ポケモンカードありますかって、今年に帰ってきてワンピースカードゲームありますかっていう電話とかが、まあ、後を絶たないですから。で、電話とかで受ける外国人のバイトが、カードゲームの名前言われて分かるわけないじゃないですか。まあ、不思議と、私は分かるんですけども。今から言うのは悪口ですけど、カードゲームありますかって電話してくる人、めちゃくちゃ早口ですよね。まあ、ヨタ話は、ここまでとして、ノミネート作品、遊戯王、ポケモンカードゲーム、ワンピースカードゲーム、シャドーバースエボルブ、そうだ、シャドーバースエボルブに関しては、サイゲームス提供ですから、その、コラボ作品として、ウマ娘の、カードが発売されたんですけど、これが多分単純にやってる、これだってやってる人も買ったのかな、コレクターズアイテムとしても、てろこそ、おてんばな人たちが買い占めちゃって、見事にそのウマ娘のパックだけ存在しないっていう状況ですから。まあ以上その4作品の、伸びた作品の中から、2022年カードゲーム大賞を受賞した作品を発表したいと思います。2022年カードゲーム大賞受賞作品は、ドローン、バン、ワンピースカードゲームです。まあその、遊戯王ゲームをやらせていただいている私としてはやっぱ遊戯王をしたいんですけども、2022年という意味では、やっぱり発売されたワンピースカードゲーム、そして、まあ、もしやりたい人がいたら、あんまお勧めできないんですけども、手に入らなさ。話題、そうなんですよ、本当に。最初、ワンピースカードゲーム、知り合いの芸人って始めたんですけども、手に入らなすぎて、心折れてやめちゃったんですよね。なんかイベントとか行けば買えるみたいなんですけど、店頭ではもう予約を受け付けてないみたいな。自分はカードゲーム基本的にボックス、なんかそれはパックが入ってる箱ごと買うんですけども、店によってはもうボックスで買えなかったりするんで、手に入らない、入荷数が少なくすぎて、まあ他、今、プレステ5とかが多少手に入りやすくなってるのかもしれないんですけども、カードゲームはそのおてんば対策として、店頭でそのボックスをに貼ってあるビニールを剥がして、その、転売できなくするっていうのを実施してる店もあったりしますから、企業努力が実って、ね、ちゃんと欲してる人たちにカードが手に入ることを、2023年は祈りたいと思います。自分は私は有料、2023年に発売される、なんだっけかな。クォーターセンチュリーレアリティコレクションって遊戯王かカードゲームかも25周年なんで、クォーターセンチュリーっていう、もう、四半世紀でいいのかの記念したパックが出るんですけども、私はどうにかその、コナミの受注販売、ん?抽選ができて、二箱手に入るんですけども、まあ、これも、戦争が起きるでしょうね。ワンピースカードゲームに関しては、今どんくらいの、パックが出てるのかも把握できてないんで、だって店頭に並んでるの遊戯王を買いに行く時点でいろんなパックの商品状況を見ることはあるんですけども、どのパックも遊戯王もポケモンカードもワンピースカードゲームもシャドーバースエブロブも売り切れ中っていう、この商品型の時代に手に入らないっていう、今本当にカードゲームは結構大変な状況を迎えております。まあ、企業としては売れてるのか、売れてるから問題ないのかもしれないんですけども、もうちょっとプレイヤーに届くように頑張ってくれないと、まあ、自分遊戯王でさえちょっと心が離れてるんで、ね、皆さんもぜひカードゲームを楽しんでいただけたらなと思います。まあ、こんなに一応、こんだけ自分が言っといて、 やろうと思ってくれる人がどのくらいいるかわかりませんが、遊戯王に関してはね、いくらでも始めたら教えるんで、今遊戯王に関してはこのアプリとかマスターデュエルっていうゲームもできますから、簡単にルールを覚えることはできると思います。皆さんも年末年始カードゲームをして過ごそうぜ。以上、関口ジョニーズ的勝手にアカデミー賞でした。おはこんハロチャオ
ムスカ大佐だ。超初心者向けパソコン教室アイアイパソコンは、わからないことがわからない君のための教室だ。簡単なパソコンやスマホの操作から、出張資料でのプリンター接続やインターネット、メール設定など、ラピュタ文字とて手に取るように読めるのだ。東京23区内であれば無料で出張もしよう。熱文字を聞いたと言ってくれればわずかばかりのお礼だ。教室授業料、出張指導料ともに500円引きしよう。創業25周年 II パソコンをぜひ利用したまえ。
熱文字。
2022年勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門、どうもプレゼンターの藤井21です。さて、今回新設されたベストシェフ部門なんですが、こちらどんな賞かと言いますと、2022年に放送されたアニメーションの中で最も優れていたシェフ、料理人ですね、それを表彰する部門です。ま、なので大事なのは、いわゆる料理アニメだったり、まあ、料理とか調理に重きを置いたアニメーション、料理アニメじゃなくてもいいということなんですね。大事なのは料理を作っているという行為で、まあ、その人物と、まあ、そのシェフ、その料理人の、まあ、将来性だったりっていうのが評価基準になってきてますね。で、その中に、作っている料理だったり技術っていうのももちろん含まれます。そんなベストシェフ部門なんですが、まあ、早速ノミネートを発表していきたいと思います。まず、一人目。そのビスクドールは恋をするより、北川マリン。二人目、チェンソーマンより、デンジ。三人目、スパイファミリーより、カミラ。以上、三名の方がノミネートされました。いやいやいや、この3名の方なんですけどね、まあ、その人が、そのキャラがっていう方もいるんじゃないんですかね、そのキャラ入んのみたいな。まあ、僕の、ベストシェフ部門ではこちらの3名の方がノミネートされました。まあ、早速、一人ずつちょっとノミネート、受賞理由、ノミネート理由をちょっと発表していきたいんですけど、まずディスクドールは恋をするの、北川マリン、北川さんですね。この作品において、ベストシェフは五条くんではなく、北川さんです。五条くんっていうのは、料理が得意なんですね。作中の中でも、料理する場面ちょこちょこ出てきたりするし、北川さんが、家に行って、おじいちゃん三人で、ご飯、夕飯食べるシーンがあるんですけども、その時も五条くん料理してるんですけど、あの時が、メインが、サバの竜田揚げになんかちょっと野菜のあんかけみたいなかかってたやつに、で、副菜で、かぼちゃの煮っころがし的な、ひき肉入ったかぼちゃの煮っころがし、煮物ですね。で、そこにぬか漬けと豆腐とわかめと長ネギの味噌汁、で、白飯というのは、もう、素晴らしい。これ以上ないくらいもうバランスも取れてますし、ザ和食完璧な料理です。美味しそうでした。作画も美味しそうでしたし、料理自体も美味しそうでした。で、そんな五条くんなんですが、まあ、料理が得意っていう自称してるわけではなく、両親がいないっていうことで、必要だったから料理をしているっていう体なんですね。で、必要だったから料理をしているだけだって言ってる五条くんに対して、北川さんが、私と一緒じゃんっていう。 私と一緒じゃん。この完璧な料理を作り上げた、この和食、完璧な料理を作って北条くんに出して、私と一緒じゃんって言って、見せた料理が、納豆、冷凍唐揚げ、冷凍チャーハン、ウインナーっていう、それを一皿にゴンと思った、もう、なんでしょう、ごてごて一人暮らし男子大学生みたいな。で、このご飯を私と一緒じゃんって言って北川さん見せるんですよ。とんでもない自己肯定感の強さなんですけど、で、これにしかも北川さんはハマってたっていうんですね。この飯に。で、このハマってたっていうのが結構重要で、料理自体に、つまり、ハマったっていうことは、料理自体に興味がないから、ありもので済ませるとか、そういう感じではなく、空腹とか満たすとか、そういう考え方じゃなくて、料理自体を美味しいと思って食べてるんですね。つまり、冷凍、唐揚げ、冷凍、チャーハン、ウインナー、納豆っていうのが、すごく自分としては、いい料理だと思って食べてる。これはすごい重要で、でそんな彼女のこの料理スキルっていうのが爆裂するのが7話なんですけど、そこでチャーハンオムライスっていうこの物議を醸した料理が出てくるんですけど、北川さんの家で五条くんと二人でおうちデートしてる時に、料理を振る舞うんですが、北川さんが料理するんですけど、その時に北川さんが冷蔵庫の中身をパッと見て、こう、ありもので料理をするんですよね。卵、玉ねぎ、鶏肉みたいな。あ、じゃあオムライスかなって言って、オムライスを作り出すんです。もうこの時点で、かなり料理スキルが高いです。冷蔵庫にある残り物で何ができるかなって想定して、パッと、完成形が見えるっていうのはかなりスキルが高いですね。で、かつ、調理して、味見して、美味しいと感じるものができてるっていうのは、かなり料理のスキルが高いです。ただ、この完成形できたのが、自分で言ってるんですけど、失敗しちゃったと。もう卵が足りなくなって失敗しちゃった。見た目的にも、色的にも、オムライスではなく、チャーハンじゃねぐらいの色に、色味のご飯に、卵、ぼてっとした卵がかかってるっていうものなんですけど、これ、五条くんは、チャーハンと勘違いするんですね。っていうのも、鶏ガラと、醤油をちょっとって、使った、隠し味で使ったって言ってるんですけど、これ、もしオムライスを仮に、北川さん作ってるんですけど、鶏ガラと醤油を入れるっていうのはそこに、かなり、すごいことだなぁと。で、この鶏ガラと醤油を入れて、ご飯を、鶏肉と玉ねぎ、ご飯を炒めるときに、鶏ガラと醤油入れると美味しいってことに気づいてるってことは、これ冷凍チャーハンに、先ほど言った冷凍チャーハンにハマってるっていう時期があったじゃないですか。で、そこを再現しようとしてそこにたどり着いたんじゃないかと。つまり、自分の好きな味、美味しいものに対して自分でその料理を再現するっていう力があるんですね。もう天才ですね、ということは。これ自覚なき、しかもそこに対して自覚がないんで、自覚なき天才シェフ、北川マリンですね。ということで、一人目のノミネートは、ビスクドールは恋をするから、北川マリンです。で、続いて、チェンソーマン、デンジ。この作品は、もうある種、飯に対して、料理に対して、すごい、なんか特別なものがある作品なんですけど、主人公の、デンジなんですが、育った環境はかなり劣悪なんで、基本的にはろくなものを食べて育てない。カビた食パンをポチタと二人で分けながら食べたり。で、それ食べながらジャム塗って食いてーっていうような日々なんです。で、タバコも食べてない。食べてない。厳密に言えば食べてないんですけど、タバコ食ったら100円やるって言われて、タバコ食べて食べるような、そんな生活なんですけど、そのデンジがノミネートされたっていう理由が2話の朝食のシーンなんです。で、そこでデンジが、食パンにごってごてにいろんなジャムかけるんですよ。イチゴ、梅、マーマレードとか。で、そこにさらにバター、蜂蜜、シナモンもかけちゃおうって私言ってたんで、ごってごてのパンを作るんですけど、それを自ら最強のパンって言うんですよ。で、正直どんな味か想像できないんですけど、そこまで、美味しそうには思えないじゃないですか。でも、あれを美味しそうにちょっと作画で見せてるのもすごいと思うんですよ、あの料理。 で、ここで自由なのが、でも、自分で美味しそうとか思ったものとか、あ、これも入れたらいいなとか、これもかけたら美味しいんじゃないかっていうことを、具体的に具現化できるっていう力ですよね。で、それは、まあ、レンジ自体がトーストに対する知識が乏しいから、まあ、バターとイチゴだけだろうとか、梅ジャムにシナモン合わないだろうとか、そういう知識がないからこそ、ゆえに自由な発想ができるんじゃないかと。まあ、だからこそ、まあ、そこに調理技術っていうのが追いついたときに、まあ、彼は素晴らしいシェフになれるんじゃないかと思いますね、僕は。だからこその、将来性に期待できるシェフ。チェンソーマンのデンジは将来性に期待できるシェフ。で、そして、スパイファミリーから、カミラさんですね、3人目は。まあ、カミラさんって言って、どの方っていう方もしかしたらいるかもしれないけど、いわゆる脇役の一人なんですけど、ヨルさんの同僚の一人です。金髪でちょっとふんわりウェーブかかった感じの、当初は結構当たりが強くて、なんか嫌味を言うようなキャラクターで、なんか高飛車な感じで、まあちょっと嫌なやつというか、そこまで好きになれない感じの、まあ、女ですわ、女は。でも、これが僕、16話のヨルズキッチンの回で評価がガラッと変わったんですけど、料理ができないっていう人に対して、まあ、料理ができないヨルさんに、料理を教えるって回なんですけど、料理ができない人に料理を教えるっていうのは、まず料理スキルプラス、その料理を言語化して人に伝える能力が必要なんです。もうこの時点で、料理スキルがかなり高くないとダメなんです。で、そんな中でも、まあ、リョルさんに料理を教えるっていうのは、まあ、めちゃくちゃ難しいですと。まあ、料理を狂気化できる方なんで、そんな方に料理を教えるのはすごく難しい。で、現にじゃがいもを剥けないで、皮剥いてくださいって言って、ピーラーで血の海にしちゃうし、まあ、肉切ってくださいで、もう、ペラッペラの紙切れのごとく薄切りにしちゃったりとか、で、ほうれん草はもうまな板ごと切っちゃったりするんですけど、このほうれん草をまな板ごと切るっていうところのセリフで、カミラが、お気にのまな板だったの、お気にのやつだったのって言うんですよ。まな板のことを。これ、お気に入りのまな、あれって思って、お気に入りのまな板があるくらい、カミラは料理が得意で好きなんだって思って、これは、もしかしたらこの女料理できるぞとかなり。で、その後で、で、それ思って、そっからの流れで、まあ、料理ができないですって、ヨルさんが。全くできない中で、じゃあ、糸口を見つけるっていうので、なんか親が作ってくれた料理で美味しかったものを聞くんですね。だから、思い出的なものを聞くんですけど、そこでユーリくん、弟のユーリくんが、なんかシチューみたいなので、なんか目玉焼きが乗っててって言うんですよ。そこから、すっと、じゃああれだなって料理を作れるんですよね、カミラは。で、しかもそこに多分パプリカパウダーが入ってると思うって言うんですよ。ということは、この方、料理の知識がかなり幅広いんですよね。っていうのも、その後に、ゆうりくんがちょっと味見した時に何か物足りないなって言ってるんですけど、そこで出身地域からサワークリームをそのシチューにちょっと足すっていうのをやるんです。で、そうすると、あの時の思い出の味だってなんですけど、地域性、そのシチューの同じ料理の中でも地域性があるっていうのまで把握してるんですよね、カミラは。これ、料理技術、スキルプラス、知識もあると料理に関する。で、あれ、これなんかめちゃくちゃ料理できる人なんじゃないかなって思った時に、一番最初の方で、ホームパーティー、1話か2話とかで、初めてホームパーティーに行く回があるんですけど、ヨルさんが。ヨルさんと、ロイドが、まあ、出会って直後ぐらいの頃ですね、カミラにホームパーティーに招待されるんですよ。そこで、ホームパーティーってことは料理してるよなぁと。で、それちょっと見返してみたら、子供含む20人以上のホームパーティーだったんですよ。20人以上子供を含むのホームパーティーの料理が作れるって、とんでもない料理スキルですよ。で、子供に合う料理もなくちゃいけないし、大人 はもちろんお酒飲むんで、お酒飲む方はおつまみ系の料理もないといけない。で、お酒飲めない方もいるので、お酒飲めない方の要は料理もないといけない。おつまみじゃなくて料理もないといけない。子供の料理もないといけないっていうのを考えてできるって、これめちゃくちゃ料理スキル高いんじゃないかなと。カミラ自体が本当に素晴らしい料理人じゃないかってことに、この16話で改めてその評価が変わったという気づいたんですね。これカミラ素晴らしいです。と、この3名の方が出揃ったんですけど、大賞です。大賞を発表します。2022年勝手にアニメアカデミー賞ベストシェフ部門。大賞は、スパイファミリーのカミラ。いやー、ちょっとやはり、カミラが、料理技術、まあ、そして知識、料理に対する知識、で、そして、大人数作れる対応力、大人数の料理作る対応力において、やはりちょっと頭一つ抜けてましたね。ベストシェフっていうことを考えたら。いやー、素晴らしいものを見せていただきました。2022年の料理界隈も。アニメ料理界隈も素晴らしいものを見せていただきましたね。まあ、今後、また料理アニメだったり、まあ、料理アニメじゃなくても料理シーンがあるアニメ、今後も、見ていって、ベストシェフ部門、今後盛り上がっていけばいいのかなと思います。以上、ベストシェフ部門プレゼンターの藤井21でした。ありがとうございます。
熱量と文字数。
ごきげんよう、クレアギの岡本です。
ごきげんよう、クレアギの野崎です。
よろしくお願いします。はい、というわけで勝手にアカデミー賞アニメのやつなんですけど、
はい、岡本さんは今年は、は
い、今年はですね、
はい、
あのアジアの BL ドラマ賞、
お
お、はい、まあ、って言っても岡本さんが今年見たやつになるんですけど、うんうん、なんかあの聞いてくださってる方もいろいろとお勧めしてくださって、
うん、あの不女子最高会議のね、
そうそうそう、うん、それでいろいろ見て、うん、あ、すごい良かったんで、
なんかタイ BL に関して、うん、まあもう去年ぐらいからずっと言ってるけど、
うん、
アジア、
アジア、そう、あの中国も良かったんですわ。
あ、そうなの、はい、
だからちょっとタイに限定してしまうとちょっと中国入れられなくなってしまうので、
そうだね、うん、
はい、ちょっとアジアということで、はい、広く
でかくついたね、
はい、はい、
でも、うん、多分タイと中国だけでしょ、
はい、ごめんなさい
日本食い込まなかったか、
日本はちょっと
侍ジャパン入ってこなかった、
はい、申し訳ないです。
ああ、そうか、
ちょっと予選で敗退してしまいました。
申し訳ない、
うん、まあまあそんなカンナーだよね。でまずあの一つ目のエントリー作品、
はい、ノミネート作品、はい、
作品こちらがあのターンタイプになります。
ターンタイプ、
はい、これがですね、うん、あのま、舞台は大学になるんですけど、主人公がゲイ嫌いな男の子タイプ君と、うん、あとオープンゲイなあのタイプ、あ、違う、タイプじゃない、ターン君、
うん、
ま、この二人が同室になってしまって、
うん、
で、ま、ゲイが嫌いだから、うん、ま、追い出そうとして嫌がらせをしてっていうところから始まっていくラブストーリーになります。
2人の名前が題名なんだ。
そうそう、ターンとタイプで、
へえ、それカップ名、
ターンタイプ、
タイプターンじゃないってこと、
ゲイ嫌いタイプ、
そうね、
カップ名、
へえ、ストレートだね。
そう、いやでも最初岡本さんもどういう意味なんだろうっていう、
うん、
分かんなかったんだけど、あ、名前かっていう、分かりやすくてよかっ た、 ってい
う。そうだね、
そう、でもこれの何がすごいって、うん、やっぱり結構ゲイに対してのヘイトがとにかく最初すごいのよ。やっぱ、
うん、
いろんな理由がちょっと過去のトラウマがあって、
うん、
まあ、嫌いになってしまったっていうのがあるんだけど、
うん、
やっぱりそれでも3話くらいまでちょっと見るの
しんどいぐらいなんだ。
そうだから、だからこれは、
うん、
一番最初に見ない方がいい。
じゃあ誰の初心者ノミネート。
いや、ちょっと好きだから、どうしても、それ早めに言いたかった。
結構じゃあ、描写としてはきつめなんだ。
最初は本当に、いや、そこまでやらなくてもよくないって思っちゃうんだけど、本当にだんだん出れてくる、
うん、
出れてった結果、うん、やっぱり岡本さんツンデレ大好きだから、
岡本さん大好きだね。
そう、あれって、なんかいいぞって思ったらもうそのまま魅力にはまっていっちゃ う。
なるほどね。
しかも、これの何がすごいって、
うん、
キスシーンがすごいね。いやもう本当に、だからね。
欲求不満出さないでもろて。
いやもう本当にこれは、だからちょっとおすすめするのちょっと恥ずかしいんだけど、うん、キスシーンがいいからおすすめっていうのも恥ずかしいんだけど、うん、でもこれが、この作品自体、ベストカップル賞っていうのと、ベストキスシーン賞を受賞してて。
何の？
はい。
いや、その賞な
んっていうのがあるんだよ。だベストキスシーン賞、ベストキスシーン賞受賞してるくらいキスシーンがすごいの。で、お母さん過去見たドラマも、AV も含めてよ。
AV?
も含めて、どれよりもエロいキスをしてるの。
多分 AV って大してエロいキスしてないと思う。
だから本当にね、見てほしい。
あ、本当に。
うん、本当にこれ、一見の価値ありです。
キスシーンだけ
でも、ね、そう、うん。だってお母さん一人で見てて、ヒャーって声上げちゃったのなんか恥ずかしすぎて。それくらいすごかった。
一人なのに間が持たないと思った
もん
ね。
うん、もうなんか、恥ずかしくなりすぎちゃって、こんなキス、見たことないっていう。
へぇー。
そう、すごかったから。
じゃあ、やっぱその、BL 成分が、たくさん欲しい。とにかく欲しいっていう人にはおすすめだね。
う
ん、
そうそう、う
ん。最初はちょっとしんどいかもしれないけど。
そう、でもそれ乗り越えたらとんでもないから。
ご褒美があるんだね。
とんでもないご褒美が入ってくるので。
なるほどね。
はい。なので、まあ、とりあえず、1作品目はこちらに。
ターンタイプ。
はい。はい、ぜひ見てください。はい。はい、続きまして、2作品目なんですけど、うん、これが、ターンタイプ2になります。
じゃあ3作品目いってもら
って。説明させてよ。これ、いや、ただの
3作品。
いや、お作品、説明させてよ。いや、これ、いや、なんで、うん、ノミネートしたかって話ですよ。
いや、これ多分ね、許されないけど、ね。
いや、許されちゃう。な、これもともと、まあ、これが、1作品目が大学のお話だったんだけど、
うん、なるほどね、
うん。2作品目が、うん、それの、まあ、7年後、うん、2人が大人になってからの
社会人だ、
そうそう、話になりますので。
へ
ぇー。そう。で、これのドラマの何がすごいって、うん、1話目の冒頭になるんだけど、
うん、
なんかこう、テントが張られてんの。
どこに？
多分部屋の中、あれ外だったかな？ちょっとそこら辺ちょっと記憶が曖昧にな
ったけど。普通のテント？
そうそう、なんかちょっとテント、
うん。
で、それの布越しに2人の影から始まるの。
うん、へぇ。
で、顔が近づいてってんだけど、うん、何してんのかなって思ったら、うん、なんか先にキスした方が負けゲームっていう、なんか、あれ、こんなところから始まるのっていう。なんか普通、初めってさ、
うん、
なんか二人が今どんな風に過ごしてますみたいな。
まあ日常シーンから始まるよね、
そうそう、ね。職場のシーンとか。
朝食から始まって、会社、うん、通勤みたいな、
ね。そうそう。なんだけど、二、うん、人がイチャイチャしてるシーンから始まって、でも見てるこっちからしたらね、うん、いやもうけしからもっとやれっていう。そういうことになんの。
でも多分それって2だから許されてるよね。
そう。で、この二人が、時が経っても、ちゃんとこうやってイチャイチャしてるんだっていう。うん、
そうだね。
なんかそれがすごく嬉しい。
そうだね。
そうそう。で、あとなんかそのタイの仏教的な話、まあ、でもこれ言ったらちょっとネタバレになっちゃうからやめとこう。
やめとこう。
うん、やめとこう。
うん、
ごめんなさい。
1も見てないのに、2のネタバレされたらたまったもんじゃないからさ。
ちょっとぜひ見てほしい作品。
だから、やっぱその、一作目見た方々へのご褒美ドラマということだね。
そうそうそう、そう、う
ん。なるほど。
本当にありがとうっていう。
でもすごかったんだ。
そう、すごかった。だから途中ちょっと苦しいシーンもやっぱり、ね、
ドラマだから、ね、
そうそう、あるんだけど、うん、まあ、結局良かったっていう。
ああ、もうもちろん、ミドコーンパターンでね。
そうそう、あ、うん、ありがとうっていう。
なるほど。
はい、そんなドラマです。
いいじゃないですか。
はい。はい、で、続きまして3作品目なんですけど。
3タイプ3ですか？
出てないの
よ。あ、出てない。
出てほしいんだけど、こっちは。うん、そう。で、3作品目が、トゥゲザーですね。
あ、それはもう、聞いてます。
トゥゲザーも、はい。
もう、トゥゲザーはもう、覚えました。
うん、あ、ありがとう。
という名前だけは。
そう。まあ、達夫さんも見て、うん、その話したやつは流れた回？不女子最高会議。
結構ね、そう、撮ったけどね、流れてない不女子最高会議があってね、そう、お便りくれる皆さんには本当に申し訳ないんだけれども。
そう、でも、じゃあ見てるから、岡本さん。
うん、見てる。そう。そう、みんながおすすめしてくれたものは岡本ちゃんと見てますから。
見てるんでご安心ください。まあ、とりあえずまあこれの舞台がまあ大学、またまた大学になるんですけど、うん、まあ、主人公がタインくん。
タインくん、はい。
で、男性に告白されて困ってたタインくんが、うん、学園一の人気者であるサラワットくんに異性彼氏役を頼むっていうところからまあお話が始まるわけなんですけど、うん、これの本当に何が良かったって、うん、なんか岡本さん結構それまで、うん、まあ、BL、本当にエロも含む、要素の強いものばっかり見てたのよ。
その、うん、わかる。ちょっとアダルトのね。
そうそうそうそう。だから本当にキスなんて序の口みたいな感じだったんだけど、これが、そういうのが全然なかったのよ。全然なかったけど、すごいなんかその少女漫画でいう胸キュンみたいな、
なるほどね、
そういうシーンが盛りだくさんで、これだけで全然が、なんか大丈夫なんですけどっていう。なんかその、で、本当にライト、初心者はここから始めるのが一番いいんだろうなっていう。
あ、なるほど。そのタイ BL をあんまり見たことがないっていう人たちの入門編として、
うん、そうそう、あと本当に BL ドラマ初心者ですくらいの人たちが入るのには本当にちょうどいい作品になってます。
なんか本当にだって、うん、タイン君と、誰だっけ、もう一人、
サラワット君
は本当にザイケメンって感じだもんね。
そうそう、タイプの、しかも、またこれもタイプの違うさ、
そうね、
イケメンだから、二人の顔の感じもすごいちょうどよかったのね。
うん。
そう。で、やっぱりこう、一話だけ見ちゃうと、うん、どうしてもグリーっていうその、迫ってくる方の男の子、その子が、
うん、
っていうかその子を好きになっちゃうから、うん、3話目くらいまで頑張って見てほしい。1話で終わっちゃうと。
なんでさ、しょっぱなみんな頑張んなきゃいけない話多いの。
もうやっぱ3話まで頑張ってもらわないと、うん、これちょっと、これは逆の意味で、うん、2人の良さが伝わらないっていう。
なるほどね。
そうそう。だからなんとか3話まで頑張ってくださいっていう。
はい。はい、
これですね。
なんかあれだね、ノン系をゲイにするの好きだね、タイ人って。
なあ、そうね。でもまあ、多分分かりやすいんだと思う。
まあそうだね。
タイがっていうのが、うん。そうそうそう。で、続きましてが、陳情令ですね。
あ、出ました。
はい。
陳情令。
噂の陳情令。
これ中国のやつだね。
そうそう、中国のドラマ、ブロマンスドラマ。
ブロマンス。これなんかさ、うん、あれアニメートにさ、
あ
ったよね、アニメになって。たのかなのか知らないけど、
もともと小説でそれが漫画になってそれがアニメ化してっていう、うん、漫画
か、
そうそうそうそう、
あ、なるほどね。
でこれもまあおすすめしてもらってみたんだけど、
うん、熱文字リスナーだからね。
そうそうそう。で最初にその話はざっと聞いてたんだけど、うん、やっぱり岡本さん時間経つとゼロになっちゃうから、
そうだね。
でゼロの気持ちで見始めるんだけど、うん、なんか初め見ると、うん、なんかねこう人々が争ってる。
まあそういう時代の話だもんね。
そうそうそう、中国の人たちが争って何かの石を求めてなんか切り合ったりとかしてるわけよ、
うん、すごい。じゃあパワーのある石が元となって戦争が起きてる。
そうそう、うん、だよくわかんないから最初見てるわけ、
う
ん、
まあ、だね。
で、
う
ん、それをなんか楽器を持った男の人が絶望した子で見つめてるのよ。
うん、
岡本さん最初なんかその人がなんか音楽家の人なのかなって思うわけ。
まあ楽器持ってるかもね。
そうそうそう、うん、でその人がなんか絶望した結果、うん、崖から飛び降りようとするのね、
うん、
岡本さんとしてはあ知らない人が落ちちゃうって思ったら、うん、知らない人が助けてくれるの、それを、うん、こう手をバシッと掴んで、うん、でもなんかその人も傷だらけだから血が流れてくるんだ
ろう、うん、なるほどね、助けるのにも、ね、
そう、でもやめてくれよみたいな感じになるんだけど、うん、絶対この手を離さないみたいになってて、うん、あもう知らない人たちが大変なことになっちゃうって思ったら、うん、また知らない人がやってきて、うん、であと剣持ってこう突き刺そうとして、うん、知らない人が知らない人を助けようとしてたのにまた知らない人がやってきて落ちちゃう、やめてよって思ったらもう知らない人が落ちてっちゃうのよ、うん、知らない人ってなるわけよ、
うん、
1話目の冒頭見た結果、うん、そしたらその人が転生して、うん、なんか生まれ変わった、
あ転生ものなの、
そうなんか生まれ変わって、うん、でもだよくわかんないまま見始めるの、
うん、
まあ、この人の名前も誰だっけって毎回よくわかんないの、うん、でもやっぱ見続けることによって、
うん、
あこの人がウェン・ウーシェンの ウェイウーセンの生まれ変わりなんだっていうことが分かんない、
うん、
その知らない人って思ってたのが、うん、でその人とこう助けようとしてた人が、うん、あのラウアンジーっていう人で、うん、あこの人ラウアンジーで2人が、うんまあ、出会いとか、まあ、過去にどうしてこの戦争になったのかっていうところを、まあ、どんどんやっていくんだけど、うん、なんかこれを見ていくといろいろ辛くなってくるの、
うん、
なんかそのちょっとした勘違いから、うん、どんどんウェンウーシェンが悪者になってっちゃうの、
うん、すれ違いみたいなもんだね。
そうでなんかまあいろんな、まあ、悪い考えの人がいたりとかもして、
まあ、まあそれを利用してやろうとする人もいるわな。
そうそうだから結局ウェルシェンが死ななきゃどうにもならないような事態になっちゃって
最後は
そ, う、うん、でそれでその崖のところに行くわけよ。
あで最初のシーンに戻るみたいな。
だから岡本さん今度はちゃんとウェルシェンってちゃんと叫べるわけ
そのシーンが出た時にね
わーってこんな悲しいシーンだったんだって、
うん、
なんとなくピンとこないまま知らない人がって、
うん、
なってる場合じゃなかった。本当に悲しいシーンだったんだあれ。
秘伝の話なのこれは。
いやでも結果その、
まあ、転生してるんだもんね。
そう、まあ、転生っていうか、まあ、して、うん、で結果2人くっつくのかなっていう。
それさ転生したのはいつの年なの。現代ってこと。そういうことじゃなくて
だからそれから数年後みたいなところで
結構キンキンの話なのね。
そうそうそう。で、まあ、だから最初、よくわかんないの。
うん。まあ、だって時代もよく、正直中国の歴史ってあんまりよくわかんないし、ファンタジーだったとしてもね。
でも、これ見続けられたのは、うん、まあ、単純になんかその、まあ、出てくる、妖怪っていうのかな、まあ、ゾンビみたいなものとの戦闘シーンが面白かったり、
うん、アクションものとしてね。
そうそうそう。でなんかもともとブロマンスで全然恋愛を感じさせないようにみたいな、
う
ん、
そう
だ
ね、
って聞いてたから、うん、あじゃあこれはちょっと不女子力試されるなみたいな
そう行間をねどれだけ見出せるかみたいなところだよね。
そうそうって思ってたんだけど、うん、分かりやすく BL なの
やっぱりあれってクソデカ行間で
不女子だなっていうこれは不女子ちゃんと不女子に向けたものだっていう。
なんか不女子になっちゃうとさ、うん、なんか不女子っぽいものってもう分かんなくなっちゃうよね。
そう、
もう。
そうだからヤドさんにも前言ったじゃない、
うん、
なんかこれなんかそのそうやって隠してあるみたいな、二人の出会いのシーンで、
うん、
こうなんかちょっとなんか不真面目な主人公と、
うん、
でちょっと生真面目な出会いました、
うん、
これ恋するに決まってるよみたいな、
うん、
これは不女子の考えだって言われてそうだったのか。
別に不女子じゃないと思うけどね、
うん、そうだからちょっとねいろいろとあれかなっていう感じなんですけど、うんまあ、でもとりあえず本当にあのすごい50話あるんだけど
50話あるのか。でも向こうの話って多いからね。
いやでもこれがね不思議なもんで、うん、見れちゃう
面白いからね。
そうそう。
え1話何分ぐらいなの。
1話が何分だったっけ。50分あったのかな。
あ約1時間か。
そことかあった
のあるね。
でも
30分ドラマじゃないやつだ。
見えちゃうの、
うん、
不思議なもんで、なんだったらもっともっと見たいよって本当に自分の時間との戦いなのよ。
わかる。
本当に海外ドラマはね、睡眠時間削ってもう一話
気づいたら1時とかあるからね。
そうそうそう、うん、本当にそれだけだ。本当に皆さん時間、あ年末年始だから
みんな
時間、
そうだよ。これで一気見
今だ。
新条例一気見、
はい、ぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、これで 1,2,3
4ですね。最後もう一個。
もう一個あと、ラブリーライターっていう、あの、岡本さんがハマったきっかけの、
うん、
はい。やっぱこれのドラマ、
ドラマ、ね、
はい、ずっと入れときたいなっていう、
うん、
はい。なんですけど、まあ、これが主人公が、まあ、小説家の先生で、
うん、
まあ、出版社から、まあ、書きたくない BL 小説を書けって言われて、
うん、
まあ、しぶしぶ書くわけよ。
まあ、売れるために、ね。
そう。で、それがちょっとヒットしちゃって、まあ、ドラマ化が決定しちゃって、で、それの、主人公のイケメンとなんやかんやって1ヶ月一緒に暮らすことになったっていうお話。
そう、ドラマの主人公と作家が一緒に暮らすって話。あー、なるほどね。ベタだね。
でもやっぱ、いやこれ本当に良かったから
どこが良かった。
なんだろう、何が良かったんだろうもうそれ分かんないくらい良かったのよ。なんか
いや、どこが良かったか分かんなかったら、ちょっとおすすめじゃダメだよ。
いや、結果分かんなくなっちゃった。いや、本当にね。
ストーリーもいいし。
そうそうそう。演技も上手かったし。
いや、タイで？
そうそう。
タイで演技の良し悪し分かんのか？まあ、本当に。
いや、分かんないはずじゃん。
分かんないはず。
こんなの。分かんないはずなのに、うん、やっぱ、 多分本当主人公の人がものすごい多分演技うまいのよ、
その表情だったりとか。
そうそうそうそう、だからなのかな、なんかね、一回泣くシーンがあるのよ、うんうん、なんかそれはもう別れたくないけど、うん、
別れなきゃいけ
なくなっちゃって、うん、別れを切り出した後に、まあ、号泣するシーンがあるんだけど、なんかそれ鼻水垂らしながら泣いてるの見て、
辛いね、
めちゃくちゃ泣く演技うまいじゃんって思ってそれ見て岡本さんも泣いちゃって本当に大変よ
その女だけで笑いのその現場
っていう。でやっぱ今考えると、うん、なんかね、あの CM、
うん、
でほらよくタイドラマってさ、
はい、
気づいたら、うん、なんかその商品の宣伝みたいな、
はいはい、
やっぱ今考えるとちょっと上手かったもん。
あ、そのラブリーライターは、
そうそうそう、
そのなんだろう、こう開け透けじゃないってこと。
そうそう、なんか最初気づかなかったの。
うん、
それだから見た、見終わった後に、うん、なんかそのその次で。なんかその次のドラマ見たときに、うん、まあ、やたらめったらこれ
商品を紹介するな
って、だってそれをがあったことでようやく、あ、あれってそうだったんだって。
あ、なるほどね。
すごいナチュラルな流れであのこの美容のパックとかするから気づかないの、やっぱり初っ端それを見てから、
うん、
そうだからね、そういったところもうまいっていうのがラブリーライターのすごいところですね。
ちょっとそれはちょっとよくわからない評価点だけど、
CM
クロートの評価点ね、
バレないようにするっていうのが、
うん、
それは本当にぜひ。
まあでも本当 BL の王道って感じだね、やっぱどれもそうだけど、いやいや付き合うふりをするとか、
うん、
いやいや一緒に生活するとか、
こんなんハーレクイーンよ
結局そういうことだよね、反発し合う2人が結果的には最後はくっつくっていうのがいいんだよね。
ね、ぜひこれ全部見てくださいっていうい
や全部見れない方もいるので、岡本さんが、
あ、
はい、
賞、
えっ、ー、と、なんだっけ、アジア、
のアジア BL ドラマ部門、
部門、
はい、で1位が、
はい、
ターンタイプになります。
おお、
やっぱこれは本当にね、すさまじかった。本当に
2じゃない、
2じゃないわ。いや、 やっぱり結局1から見てもらわないと分かってもらえないっていうのがあるので、本当に1を見てほしい。最初しんどいかもしれないから、
そうだね、
やっぱしんどいってなったら呼んでほしい隣で大丈夫だよって言って
言いながらね、
うん、から一緒にちょっとほら本当にお願いします。
なるほどね。まあ今結構本当にタイドラマ見える間口が広がったというかさ。
そうね、いろいろアマプラも登録もあるし、うん、他もいろいろあるし、
うん、調べたらなんか結構本当に見れるところが多かったから、
うん、あとはあの岡本さんこれ今回賞には入れてなかったんだけど、
はい、
あのバッドバディだったっけ、なんか
それもタイ、
タイの BL ドラマで、
うん、
これのもう本当に簡潔にすごい良かったのが、
うん、
1話目から好きになれるっていう、う
ん、何
なんかいろんなタイ BL って、うん、岡本さん結構3話目まで見ないと、
うん、
ハマれなかったりするの、うんうん、岡本さん結構その感受性鈍いから、
そうだね、分かりやすいもん出してもらわないとよく分かんないでしょうから、そうそうそう、
なったんだけど、これ1話目からハマれるドラマが、う
ん、なんで入れなかったのそれ。
それよりもちょっと入れたいの
に、まあ上にね、
そうそう、もう本当にごめんねって思いながら、
うん、
だからちょっとそれもぜひね、
バッドバディ、
バッドバディね、ちょっと正式名はちょっとあの、
あ、わかんないけどね、
はい、有識者の方にちょっと、はい、なんとか
調べてもろて、
はい、そんな感じです。
なるほど、
はい、
じゃあ以上で、
以上で
なります。
はい、
おしまいです。
ありがとうございました。
She